夢かな推理クイズ。
真実はいつも一つ。
おというわけで、
お
さあ久々にやってきました、うん、このコーナー、
はい、
このコーナーではどちらか一方が出題者となり、はい、どちらかが一方が名探偵となって、
名探偵
今日ダメだな名探偵となって、ちょっと眠いんだよ本当。あのそばをあの思いのほか天丼を食べすぎてですね
あのお店の雰囲気もねまたねよくて、そば湯とかも飲んじゃうから多分なんか癒されて
今日ね口が寝てるすいませんね、はい、すいませんね、はい、名探偵となって、はい、事件を解決する、さあ犯人を追い詰めろというわけで、あなたも名探偵となってぜひぜひ事件にチャレンジしてください、
はい、
というわけで今回の事件はこちら、はい、今日は難易度が高いぞ、
お
メモ必須でございます、皆さんお手元にメモを、紙とペンを、紙とメモっていう、はい、紙とペンをご用意ください。さあ、とあるホテルで事件が起こりました、
はい、
某大学の松田教授が殺されていたのです、
ま
あ
はい、
財布や時計、ノートパソコンなどの貴重品がそのままであったため物取りの犯行ではないことはすぐに分かりました、
はい、
そして司法解剖の結果、睡眠薬が検出され、はい、検出されたのと、はい、首に鬱血した跡があり、さらに抵抗した様子もないことから眠らされた上で絞殺されたということが分かりました、
はい、
捜査の結果、アリバイと怨恨の有無から容疑者が2人に絞られました、
はい、
1人は加藤道隆という助教授、自分の論文を松田教授に奪われ発表されたことに恨みを持っていました、
はい、
もう1人は坂下智樹という松田教授が勤める大学の学生、内職じゃない就職が内定してでもかかわらず、はい、松田教授に単位をもらえず留年が決定して内定を取り消されたことに恨みを持っていました。もちろんどちらも犯行を否認しています。そんな中、大学の松田教授のパソコンに一通のメールが届いているのが発見されました。送信元は松田教授自身のノートパソコン、送信日時は殺された時刻とほぼ一致、内容はここからメモ、21+45+13+72+42+41+21というどうやら暗号のようです。これを読んだ敏腕刑事のあなたは犯人を絞ることができました。さてどちらが犯人でしょうか。ちなみにこの加藤か坂下、どちらかが犯人っていうのは絶対です。どちらかが犯人でございます。さあ、この松田教授のノートパソコンのに残されたこの暗号が犯人を指し示しております。いかがでしょうか。あ、なんか数えてる、
分かっちゃった。
一応もう一回言いますね、
はい、
この暗号、21、うん、全部数字です。20、あの数字を足していっております。21+45+13+72+42+41+21でございます。全部で 1,2,3,4,5,6,7 つの数字の組み合わせでございます。さあ、あなたは犯人にたどり着いたでしょうか。さあ、しおり探偵、
やばい、分かっちゃった。
マジニヤニヤしてるよニヤニヤしてるよ。
これはあれだよね、
はい、
携帯世代だったら分かる感じじゃない。
いやー、携帯ではない、でも近いね。そういう雰囲気があります。要は、
う
ん、なんか多分言おうとしてるのは、うん、携帯で打ち込んだみたいな感じでしょ。そうそうそう。でも今回はノートパソコンからなんで、
え、違うの、
携帯ではないんで多分予想してるのとはちょっと違うけど、でも近い。
え、違うの、
まあ、これが、うん、この暗号が文字を指し示してるということは、まあ、
うん、え、だってそのまんまだよね。
そのまんまとは。さあ、あなたの推理をじゃあ聞かせてもらおう。
え、あ、そうなのえ、だってさ、
うん、
あの携帯でさ打つときって、
うんうん、
今さ、あのあれじゃん、
あれあれどれだよ
あのあだったらこう、うん、押して、
うん、シュッて
あの上下左右で出てくるじゃん、うんうんうん、じゃなくて携帯のときって数字で入れてたじゃん。あだったら11、
うんうん、
いだったら12とか、うんうん、それでいくと21はかでしょ、
うん、
45がとでしょ、
うん、
13はうでしょ。
お、あ、なるほど、それそうなると一緒になるのか。 うん、なるほどなるほど。
で72は7番、みだよね、
うん、
魔行の2番目み、うん、で42がち、
うん、
で41がた、
うん、
21か、加藤道隆。
おお、ではしおり探偵は、はい、加藤道隆が犯人だと思って、はい、それでよろしいですか。
絶対そうでしょ。え、嘘でしょ、違うの。
もう最もらしい暗号推理でございますね、
はいは
い、いや、あの結論から言うとその暗号推理正しいです、
は
い、
あ、よかった。
正しいです。あの一応解説では、うん、そうではなく、あの50音の何番目の何段目だけど、
うん、
確かに携帯で打った時も同じですね、
うん、そうだよね、
何行目かってことにはなるので同じ考えですね。そうかそうか、携帯でも一緒になるんですね、うん、それは私は気づかなかった。
パソコンって言われてから、なんか違うっけと思って。
私はパソコンだから違うだろうって思ってるけど、そうですな、携帯でも一緒だね。そう、暗号の推理は合っている、うん、だがしかし犯人は、はい、うん、加藤道隆ではありません。
そうなの、どういうこと。
さあ、よくよく先ほどの説明を思い出してください。抵抗した様子もなく眠らされて殺されたと言っておりました。つまり眠らされてたんです。眠らされて抵抗することもできないで考察されてしまったのに、うんうん、いつパソコンでメールが打てたのか、
打てないね。ってことは殺した人が、
はい、
打ったということは、
わあ、
坂下智樹の方だ。
そうです。
あ、
罪をなすりつけるためにこの暗号を送ったのです。というわけで犯人は坂下智樹でした。
その前もちゃんと、私ちゃんとね、何がワードになるかわからないから、うん、睡眠とか血とか書いたのに。
書いてあった。
すっかりこれで舞い上がってた。
これはね、暗号にみんな注目しがちなんだけど、暗号を解いたところで実はそこではない、落とし穴は。
そうだよね。
そうなんです、遅れるはずがないんです。
だって殺されたタイミングで、
そう、死んでるんですよ。もう眠っているんですよ。死んでなくても、うん、なんかよくね、死に際にとか言うけど、うんうん、眠ってる、眠らされてもう抵抗できないぐらい眠ってるのに、うん、打てるわけがないんです
よ。ないよね。
そうなんです。そう、しかもそんな暗号なんて頭が使うようなこと、
メールのさ時間とか、あー、
そうなんです。同時、ほぼ同時刻なの、死亡推定時刻。
結構はっきりはこ
と、そう、
あ、めっちゃメモってんのに。悔しい。
そうなんですよ、これ実はね盲点だったでしょ、う
ん、盲点だった。
そう、暗号に皆さん着目して、
ここからメモとか言ったけど、うん、実はその前、
そう、実はそれが罠だったんだよね。そうなんです、暗号推理は見事でした。だが、
だ、探偵としては爪が甘いね。
そうですね、うん、足元を救われましたね。
あ、悔しい。
さあ、
いや、ちょっと浮かれちゃったのにな、もうすぐ分かるじゃん。
なんかすぐにあーって言ったから、え、早ーって思っちゃった。私も
惜しい、
惜しいね、
うん、
暗号にもうちょっと時間かかると思ってた。
そっちか。
そうなんです、実は暗号だけではなかったんです。ね、確かにこの文字列を見たら絶対にこれ人の名前でしょって思うよね、いろいろ考えるよね。
そうです。なに、あー、ダメだね、ちゃんと話を。
そう、名探偵はどんな小さなところも見落としてはならないんです。
そうだよね、
真実はいつも一つだから。
そうだよね。
そう、
だって大体コナンとかさ、思い出すじゃん。最初に
シーンってなるから、
ね、あの時はってなるじゃん。
な、妙だなって。
そうそうそうそう、だいぶさ前半のことじゃん。
だいぶなんか変なところに違和感を感じる。
そう、
だいぶ最初に違和感、みんなが見落としてるところを見つけるじゃん。 それなんですよ。
まだまだコナンには、
そう、まだまだ名探偵、ね、にはたどり着けないですね、やっぱり。はい、そんな名探偵コナン、今年の映画も大ヒット中。
見に行った？
見に行きました。
お、どうだった
今回のも、ね、面白かった、うん、今回はなんか、
う
ん、
あ、今回誰出てきたの？
ね、園子さんの婚約者の京極さんって分かる、うんうん、空手とかが強い人、分かんないか、あんまり出てこないから。
あれ、
園子さんの彼氏。
園子さんって誰？
園子ちゃん、あれだよ、ランちゃんの
友達。
友達、え、お嬢様の。
園子さん、園子ちゃんはさ、あれじゃないの、なんだっけ、
あ、キッド様が好きなんだけど。
うん、違う違う、西の方の彼氏がいるんじゃなく
て。
あれ、
西の方の彼氏、誰の話してんの。
あれ、誰だっけ、あれちょくちょく出てくるじゃん、あれはコナンの 親友か。
え、あ、服部平次のこ
と。あ、そうそうそうそうそう。
服部平次はちゃんと他に彼女がいるよ。彼女じゃないけど幼馴染がいるからね。
そうかそうかそうかそうか。あ、それは園子ちゃんじゃないんだ。
園子ちゃんじゃない。園子ちゃんは、うん、あのいつもランちゃんと一緒にいる同じ高校に通ってる子だよ。
うんうん、あれ、そうなんだ。
そうの、うん、2人のラブの話でした。うん、でもすっごい、うん、すごかった。舞台はシンガポール。
さすがお嬢様。
すごいダイナミックで、今 4DX 上映が公開中らしくて、うん、4DX ではもうね、うん、座席揺れだけじゃなくてもう水しぶきも浴びちゃうらしい。
うん、そうなの。
ちょっと、ね、私普通のは見に行ったんだけど、うん、水しぶきの話聞いてちょめっちゃ行きたくて、
ね、
浴びれるらしい。いや、こうなんだから、やっぱ爆発とかバーンってなるわけよ。すごい、うん、シンガポールのあらゆる名所が破壊されるわけですよ、うんうんうん、それを体感できるらしい。
見に行く、見に行っちゃう。
4DX でぜひご覧ください。何の宣伝をしてるんだ。というわけで、夢からすりくじでした、はい、皆さんも名探偵になってください。お別れの時間が近づいてきました。番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えた夢を大募集中です。他にも夢かな名作ライブラリーで私たちに読んでほしい作品、早口言葉のリクエストもお待ちしております。夢かな推理クイズなんかもね、お寄せいただいても楽しいんじゃないかなと思います。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net tmn@pfri.net までお寄せください、はい、夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です、はい、詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ビフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。こちらもぜひぜひチェックしてみてください。さて、はい、この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりワンコと山本しおりの2名でお送りいたしました。
はい、
いやー、うん、いや、今回はとにかく口が回ってない。もうね、眠い。
あのね、
お蕎麦美味しかったね。
そうなの、お蕎麦美味しかった。あと蕎麦茶最初に出てきたので、
美味しいね、
うん、
やっぱ蕎麦はいいな。
癒される、なんだろう ね、
癒し、
うん、香りも良かったし、ね、いやでも次こそはなんだっけ、なんか油揚げ、なんだっけ、油揚げの
ネギ味噌の油揚げ包みっていうのがあって、うんうん、あれは気になりました、ね、
そう、あれ気になったんで
食べることしか考えてない。いやいやいや、あの乃木さん、はい、乃木葵ちゃんのリンゴ100人もよろしくお願いしますよ。今日はね、盛りだくさんでしたね、うん、あのね、夢かなプレイガイドに、夢かな推理クイズに、はい、そして我々の食いしん坊に、ただただ
食いしん坊
ね、盛りだくさんな今回でございました、はい、次回更新日は10月7日です、
はい、
あー、もう10月だったじゃん、
ね
ね、
うん、なんかね、まだ暑いからちょっと秋の感じがしないけど、
ね、なんかこれから9月かなみたいな雰囲気だよね、うん、まだ8月だったかなって思っちゃうよ ね、
いや、まあ、10月に入れば少しは涼しくなるかな、なんて、ね、
来週涼しくなってるといいな、うん、というわけで涼しくなっていることを期待しつつ、そして皆様からのお便りが来ていることを期待しつつ、うんうん、そしてしおりさんのお誕生日祝いのコメントを今からも来ていることを期待しつつ、本当すいません、完全に忘れてた、マジで、しかも全然ピンとこなかった。
あ、なんか一応なんかさ、あ、なんか気づいて、あ、しまったとか思ってるのかなと思ったら、
いや、全く
違ったね。
なんか気づいてたら、そのご飯ぐらいごちそうすればよか
った。まあいいさ、
普通に過ごしてしまいました。すいませんでした。おめでとうございます。
ありがとうございます。
誕生日おめでとう。というわけで次回までどうぞお楽しみに。